デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日、この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのご主人は盛岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。佐々木先生、今日もよろしくお願いいたします。今日もですね、副院長の中島先生に、お越しいただいているので、はい、ちょっと、私以前ですね、
なんかあったんですね。
あったんです。中島先生は根っこの専門家ということで、以前ですね、私根を治療したはずなのに、急に痛くなり始めて、それが日曜日だったんですよね。
あ、大変でしたね。
でもどうにもこうにも我慢ができなく、
ズキズキでしょ。
ズキズキなんです
よ。心臓のこの拍動とともにこう痛みがズキンズキンっていう、すっごい痛みですよね。
そうなんです、うん、で待っていられなくて、早く見てください、早く見てください、子供のように泣きながら診察室に入ります
。その時あれですよね、この歯なんてこう頭蓋骨こう外して自分でこう取りたいような感じしません？
本当そうですよ ね。
いや、歯の痛みは本当辛いですよ ね、 ね、
うん、あれどうしてなんですか？神経取っちゃったのに痛いってどういうことですか？
ですね、はい、いろいろパターンあるんですけれども、その痛みがまずどの時点で出たのかっていうのを伺ってくると思います。治療が途中なのか、それとも根の治療っていうのは最終的に、神経入ってた管、根っこの中にあるんですけれども、そこにある傷んだ神経を取って、で空っぽになったところをきちんとばい菌が生息しないような環境にして詰めてあげるっていう、隙間を塞ぐっていうのでフィニッシュなんですよ。
隙間を塞いできちんと処理したものがまた痛むっていうのはどういうことなんですか？
治療の刺激とまずあると思います。どうしても根の中をいじるっていうことをやりますんで、ちょうど待ち針にこうギザギザのついたヤスリのようなもの、ああいうもので中をこう丁寧に丁寧に探っていくんですよ。でそれで触って中を削るって神経ももちろんありますし、それから消毒のために入れるお薬、刺激の強いもの、バイキン殺すくらいですから、当然その量を加減しないと人間の体にも当然刺激あるわけです。
歯医者さん独特の匂いってあるでしょ、
ありますね、
あの匂いがまさにその、歯の根っこの中の、きれいにする、消毒のお薬の匂いなんですよ。そうです。
歯医者さんの匂い、もしくはセイロガンとか、大昔の詩だったら知ってるんですけど、根治水っていうね、
今もあるんだよ。
今もありますか、歯の痛い時につける
液体の薬が、液体の綿を虫歯のところに詰めとくと痛みが和らぐ薬があるんですよ。
売ってますよね。
今も売ってますよ、
市販のやつです、科学的に言うとあれフェノールっていうグループに入るお薬なんですけれども、鎮静させる、痛みを鎮める効果があります、その痛み鎮めるだけならいいんですけれども、やっぱりその消毒、さっきも話しましたけれども、消毒っていう部分になっていると当然そのバイ菌を殺す力が生体の方にも刺激を加えるっていう、そういう影響出ますから、それによって引き抑えられる痛みってもあります。
でも田辺さんの場合は、治療終わった歯なんだもんね。
終わったのにどうして、しかも神経がないのに、どうして痛むんですか、
だって神経ないのは歯の中だけでしょ、歯の周りに神経あるでしょ、生きてるもん。
なるほど、
だから要するに歯の中の問題じゃなくて、歯の中の問題が外に出たってことなんですよ。それは
歯の中にまだバイ菌がいたってことなんですか？
それももちろんありえますね、だからそのバイ菌が悪さをして歯の根っこを介して歯の根の外に病気の元を作っちゃった、
そうですね。歯の根っこと骨の間にはもう一つ大事な組織があって、ちょうどクッションの役目をする
スポンジみたいな
歯根膜っていう組織があって、そこの感覚は歯の神経を取ってもずっと残ってます。
そうです。ほら髪の毛を歯と歯の間にこう挟んでも厚みわかるでしょ、厚みっていうか髪の毛が挟まってるってわかるでしょ、それが歯根膜っていう膜の繊維神経なんですよ。だから、神経は、歯の神経はないんだけど周りは神経だらけなんですよ。だからその神経の膜みたいなところに病気ができるわけだから、痛いですよね。
ね、なんか悔しいですよ ね、うん、ね、治療した歯がまたなんか、なんで治療したはずなのに中で産んじゃうんだろうって。
そう、わかりますよ、うん、
ね、最終的にその詰めるっていう操作やるときに、うん、力かけて隙間つくね、ちょっとお薬をキューキュー押していくんですよ、うん、固形の薬なもんで、それの刺激、それがそのさっきお話したその歯根膜っていう繊維組織に伝わって、一時的にその歯根膜が炎症を起こすことあります。歯根膜炎っていうんですけども、うん、それによって引き起こされる痛み結構激烈です。
痛いですよね。
じゃあそれは防ぐことはできないんですね。
予防することは ある程度は可能です、
うん、どうするんです
か。 100% は無理ですけれども、うん、そこに力を加わらない、刺激をなるべく与えないようにするって。
じゃあ別の方の歯で噛めばいいってことですか。
それは患者さん側の問題ですね、うん、まあ、もちろん我々治療する側としては、うん、当然その必要以上にその器具を入れない、うん、それから薬の使用量もダブダブつけたりしないで、ほんの最小限の量で抑えるようにする、うん、それからあともう一つ大事なのは治療と治療の間隔を少し空けてあげれば、
そういう時はね、
うん、安静にする期間を置いてあげれば組織が安らぎますから。
うん、
だから、まあ、聞いててあれだと思うんですけども、すごくねテクニックに左右される部分が大きい治療なんですよ。すごく
なんか今の話を聞いて、うん、よりなんか、はあ、なんかいい先生じゃないとまた痛くなるんだなっていう。
でもね、うん、データでいきますよ、ね、データでいくと例えば僕らがやってもじゃあ 100% ね、うん、大丈夫かっていうと残念ながら 100% じゃないんですよ。
まあ、人間の体ですからね、うん、機械じゃない
ですか、ね、だけど可及的に 100% になる努力は僕らは続けてます、うん、それとそういうふうにしてます、
うん、
なかなかね大丈夫ですよって言えればいいんですけど、そこは絶対っていう、その絶対って言えれば一番いいんですけどね、
うん、
ね、うんうん、でただね痛みが出る、突然出たのも、でも例えばですよ、ある程度の期間を定期的に歯医者さんに行ってチェックしてもらっていれば、その病気が起きる、こういうふうになるかもしれないよっていうことを予見することはできる。
できるんですか。
できます。だから定期的にって言ったら変ですけど、例えば1年に1回でもいいですし、うん、2年に1回でもいいですから、レントゲン写真を撮るっていうのはね必要なことなんですよ。
なるほど。
そうすればこうちっちゃい状態で、うん、もし分かればそれこそそんな痛みが出る前に治療すれば全く痛みなく元に戻せるんですよ。
は
あ、おそらくね、田村さんの場合はその時期はとうに過ぎちゃって、その痛みとして出るぐらいもう大きく育っててしまってたの。
そうですよね、うん、
だからそのためにもその定期的に行ってチェックしてもらう、うん、でその定期っていうその定期的の定期が自分の行きたい時に行くんじゃなくて、科学的な、ね、根拠がある期間で行かないと本当に意味ないんですよね。
定期検診は大事だということですね。
大事ですね
車も人間も同じですね。
それなるほど、そうですね、はい、いいお話いただきました、
はい、
さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ、番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。